画の話をしよう。映画の話をしよう。この番組はいわきの映画文化の火を灯し続けるマチポレいわき、トータルソリューションサービスを展開する東日本計算センター、住まい探しは人生探し、福島高専近くにある不動産会社桜町不動産の提供でお送りします。映画の話をしよう。ナビゲーターの小野かな子です。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。
はい、でその深掘り解説を担当する岩本博史です。小野さん、
はい、
ポレポレシネマズいわき小名浜のフラッガールイベント、これとっても盛り上がったんですけれども、
おあれですよね、この番組を提供してくださっている株式会社名画座さんの創立60周年記念と、舞台フラガール24の応援企画ということで、脚本を書いた羽原大輔さんのトークショー付き無料上映会が岩本さんの司会で行われたんですね。
ということですね。
どうでしたか。
さすがですね、いわきのソウルムービーフラガールでしたね、はい、観客の皆さん大きな笑い声を上げたり、それから目頭を押さえたりしながら名作を楽しんでいました。その後のですね、羽原さんのトークショー大きく盛り上がった。作者しか知らないとっておきの話たくさん披露してくれたんです。
どんな話ですか。
例えばですね、ハワイアンズを舞台に映画を作ろうとした最初はですね、創設に力を尽くした中村豊氏を主人公に考えていたんですね。でもラストシーンはやっぱりフラダンスだということで、それまで書いていた脚本すべて捨てて、で女性たち中心の物語に書き直したということなんですね。そうなんです。でまたですね、枯れそうになったヤシの木を守るためにこうストーブをみんなから集めるっていうシーンありましたよね。はい、あれ実話なんですって。でこの辺も驚いたんですが、一番面白かったのは、幼い女の子の質問に答えた時だったんです。
幼い女の子の質問、どんな質問ですかね。
映画がなんでこんなに長いんですかっていうふうに質問したんです。
私見た時に長いって、私はですよ、私は長いって感じなかったですけど、まあ、ちっちゃい子、まあ、長いか、
子供さんにはそうだったのかもしれないんだけれども。
ちなみにその質問に対して羽原さん、どういうふうにお答えになったんでしょうか。
ごめんねって
長くてごめんねって
もっと大きくなったら面白くなるかもねっていうふうに言ったんです。でもそこで終わったら、まあ、それだけってことになりますが、実は最初のバージョンっていうのはね、2時間半くらいあったんですって。
で結構長い。
これ本当にね、そういう裏話披露してくれたんですが、監督もそのまま上映する、そういうふうに主張したんですが、その長さになると劇場では4回しか上映できないんですね。で5回上映できるように泣く泣く切ったシーンっていうのがあったということだったんですね。
どんなシーンがバッサリいかれちゃったんでしょうか。
これはですね、2000万円をかけて建てた火の見櫓で豊川悦司さんが大きな赤い旗を燃やす、本当とてもねスペクタクルなシーンだったんですよ。でこれね、組合との対立などを描いた重要なシーンだったそうですが、お金をかけて撮影したこの重要なシーンを思い切って切った判断、本当すごいなと思いました。
で
さらに言いますとね、豊川さんと松行靖子さんの恋愛チックなシーン、というのもあったんですが、なくなったということで豊川さんにしてみればね、えらい迷惑だなということだと思うんですよ
ちょっと残念だったかもしれないです、でもそのおかげで1日5回ってことですよね。
そうです、
1日5回上映できたっていうことですよね。
そうなんです、で10月にね、有吉さんで上演されるフラガール24、このキャストもね、舞台用の白い衣装をつけて登場しまして、10月の舞台 PR していました、こちらもね本当に面白そうなので、ぜひお運びください。
今日ご紹介する映画は何でしょうか。
2本ご紹介します。
2本、
はい、1本目はアニメ映画君の色です。
君の色、
はい、
どんな映画でしょうか。
ね、注目してほしいのがですね、監督なんですよ。山田直子監督、この人アニメ好きなら知らない人はいない、そういう人物なんですね。
今三木沢さんもうなずいてます。
知ってる。これは知らない人がおかしいよね。
知らない方がおかしい
という監督なんですよ、
はい、どんな映画を撮ってきた方でしょうか。
映画で言いますとね、軽音ですとか、
軽音、
あと声の形、
あ
ね、名作ですよね、
はいはいはいはい、
まあ、といっても知らない人も多いと思いますので、うん、まず軽音なんですけれども、高校の軽音楽部に入った5人の女子高生たちを描いた作品、うん、ただですね、音楽に青春をかける物語というわけではなくて、放課後の部室でお茶を飲みながらおしゃべりをするリアルな女子高生の日常を描いた、うん、で大ヒットして社会現象にもなったんですね、はい、また声の形、こちらはですね、ガキ大将と聴覚障害のある転校生の少女との交流を描いた作品、日本だけでなく海外でも高い評価を受けました。そして公開された2016年の興行収入ベスト10に入る大ヒットを記録したんです、まあ、こうした作品の小さな心の揺れですとか動きを繊細に表現する作風、これで山田監督は世界から脚光を浴びるアニメーション監督になったんです。
うん、すごい監督ですね。
はい、でその山田監督の最新作ですから注目されているわけなんですね。しかも脚本や音楽が映画声の形と同じスタッフ、さらに言いますと山田監督の得意とする音楽と青春の物語ですし、うん、声優陣も新垣結衣さんなど豪華、うん、でさらにですね、主題歌は日本を代表するロックバンドミスターチルドレンです。この強力な布陣によるオリジナル長編映画ですから、まあ、期待が高まってるんです。
うーん、その期待の最新作、はい、君の色、どんなストーリーでしょうか。
これ主人公は人が色として見える女子高校生なんです。
うーん、
あ、なんか疑問の顔ですね。
人が色として見える、
わからないですよね。ちゃんと説明しますとね、
はい、
人の感情を色として見ることができるんですね。嬉しい色ですとか穏やかな色、そんな色が見えるんです、
はい、
でその主人公はですね、同じ学校に通っていた美しい色を放つ少女に興味を惹かれる。そしてひょんなことからこの少女、そして、古書店で、古い書店ですね、古書店で出会った音楽好きの少年とバンドを組むことになるんです。でそれぞれが誰にも言えない悩みを抱えている3人は離島にある古い教会を借りて練習に勤しむ。そのうちに音楽で心を通わせていきます。友情とほのかな恋のような感情が生まれ始めた3人、学園祭で初めてのライブを行うことになりました。その舞台で観客に見えた3人の色はどんなものだったのか、そういうストーリーなんです。
うん、まさにザ・青春、うん、素敵なお話。そうです、
そうですね、はい、山田監督、この作品とそこで描いた思春期につきまして次のようにコメントしています、うん、表層、まあ、つまり表側の、失礼のない態度と内側の子、個人の子ですね、そのバランスを無意識にコントロールして目配せしないといけない項目をものすごい集中力でやりくりしているんだと思います。ふとその糸が切れた時どうなるのか、彼女たちのあふれる感情が前向きなものとして昇華されてほしい、好きなものを好きと言える強さを描いていけたら、こういうふうにコメントしてるんですね。まあ、心の琴線に触れるストーリーと美しい映像表現、そして繊細な気持ちに寄り添う音楽が織りなす青春のタペストリーをぜひ劇場で堪能してください。
はい、1本目の映画は君の色でした、
はい、
もう1本どんな映画でしょうか。
もう1本はですね、
はい、
先週からマチポレいわきで公開されているアマロックなんですが、これめっぽう面白いのでぜひ紹介したいと思うんですよね。
そんなに面白いんですか、
はい、
アマロックってなんかちょっと聞き慣れない言葉かな。
そうですね、私も最初アマさんのロックバンドかなと思ってたんですがそれが全然違っていまして、
はい、
兵庫県尼崎市にあるロックゲート、まあ、つまり川や運河などに設けられる門のことだったんですね。船がこう通行できるようにしている門なので巨大なんですけれども、アマロックは海抜ゼロメートル地帯である尼崎市に海水が流れ込むのを防いでいる、とてもありがたい門なんです。で東北の方ちょっとピンとこないかもしれませんけれども、尼崎市はですね、関西でもコテコテの個性的な街でして、まあ、ここでね繰り広げられる人情喜劇が映画アマロックなんです。
おお、タイトルの意味はちゃんと分かったんですけど、
はいはい、
ストーリーがどんなストーリーなのかちょっと気になります。
ちょっとピンときませんか。はい、物語の中のねアマロックは笑福亭鶴瓶さんが演じる主人公の父親なんですね。で家族を荒波から守っているということでアマロックで、主人公は江口のり子さん演じる39歳独身の娘なんですね。で父親は町工場を営んでいるんですが、ご近所さんと話し込んでばかりで働いている気配すらない、 主人公はそんな父のようにはなりたくないと幼少の頃から勉強でも何でも全力で励んで、で大学卒業後は東京の大手企業で働いていた。しかし理不尽なリストラで失業しまして再び尼崎に戻ってきた。することもなくニートのような毎日を過ごしているある日、65歳の父親が突然20歳20歳の女性と再婚するって言い出したんです。
わー、それはちょっとびっくり
ですよね。これ中条あゆみさんが演じているんですが、はい、役所で働くこの女性、孤独な幼少期を過ごしまして誰よりも家族団らんを夢見ていました。で自分よりずっと年下の母の突然の登場、これ戸惑いますよね。その主人公は、共同生活を受け入れることができない。3人の日々は噛み合いません。年下の母親はいつまでも独身の主人公を見かねて見合い話まで持ってくるなど、こう主人公の人生のペースっていうのがね乱されていくんですね。そんな主人公と彼女と家族になりたい年下の母親の思い、これはすれ違い続けていくか衝突する。しかしある悲劇によって主人公はこれまでの人生を振り返り家族の本当の姿に気づいていく、そういう物語なんです。
それはグッときそうですね。
そうなんですね。父のようになりたくないと頑張るあまり周囲とギクシャクしてしまう娘、ご近所さんと遊んでばかりなのになぜか憎めない周囲から愛されている父親、そして誰よりも家族の温かさを求める新しい母の新生活、衝突の連続、でもその家族に感じる面倒くさいっていうのがですね、笑いに変わるんですね。兵庫県出身で演技の達者な江口のり子さんと笑福亭鶴瓶さんのリアルな関西弁のコテコテのやり取り、これ本当ね , 笑えるもちろんなんですが、はい、意外にも中条あゆみさんのコメディエンヌぶり、これがね際立っていたんです。
中条あゆみさんがコメディエンヌ。
そうなんですよ。ファッションモデルで美人女優のようなイメージを持つ人が少なくないと思いますが、調べてみますとこの人大阪でもディープなアベノックの出身だったんですね。
アベノハルカス、
はい、ちょっと高いところだけですけどねネイティブの関西弁同士のこうリアルなやり取りで大笑いして、で笑いの後にグッとくる映画アマロックは笑えてほっとして胸に迫る最高の人生賛歌と言えるかもしれません。ぜひ劇場でご覧ください。
紹介した君の色、そしてアマロック、岩本さん太鼓判を押せますか？
もちろん太鼓判です。
はい、太鼓判いただきました。1本目に紹介した君の色はポレポレシネマズいわき小名浜でご覧いただけます。2本目に紹介したアマロック、こちらはマチポレいわきでご覧いただくことができます。詳しい上映時間はポレポレホームページをご確認ください。映画の話をしよう、小野かなこと
岩本博史でお送りしました。
では来週もまたこの時間にお耳にかかります。
お楽しみに。
映画の話をしよう。この番組はいわきの映画文化の火を灯し続けるマチポレいわき、トータルソリューションサービスを展開する東日本計算センター、住まい探しは人生探し、福島高専近くにある不動産会社桜町不動産の提供でお送りしました。